皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールン音楽習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年10月19日にミンフイネットで発表された彼女たちをも救ってくださいという内容です。それではお聞きください。彼女たちをも救ってください。文、中国のダーファーです。最近受けた迫害と正々堂々と留置場から抜け出したストーリーを書き出して同州の皆さんと共有します。もし法にのっとっていないところがあれば同州の慈悲なるご指摘をお願いします。2022年9月、私と長年一緒に真相を伝えている同州と、ある小さな町に行って真相を伝えましたが、通報されて警官に連行されました。その同州は他の留置場に送られましたが、私は地元の留置場に拘束されました。留置場に到着した時、私は女性医師の身体検査のために服を脱ぐようにという要求に協力しませんでした。ただ真相を説明し続け、ファルンゴンは仏法であり、人々に真善人に従って神聖を治めることを教えていると話しました。この女性医師は以前にも真相を聞いたことがあるようで、非常に賛同し、話しているうちに身体検査を要求しなくなり、ダーファーとダーファー弟子を称賛しました。その後、二人の女性警官がやってきて、私が真相を伝えているのを聞いて、そのうちの一人は厳しい表情で私を叱り、嘲笑しながら、お前は中国共産党から給料をもらっているのに、いつも党に反対していると言いました。女性警官のマイナス要素を刺激して、ダーファーに対する罪を犯し続けるのを避けるために、あえて私は何も話しませんでした。二人の女性警官が私を官房に連れて行きましたが、態度の悪い警官は立ち去る前に、もし彼らに真相を伝えるなら、私がお前をどうするか見てみなさいと肉々しげに言いました。官房には窃盗や詐欺で拘禁されている人、暴力、麻薬乱用や売春で拘禁されている人がいて、その人たちが言った言葉はあまりにもひどいもので、私は嫌悪を感じました。しかし私はすぐに、彼女たちは本当にかわいそうだ。実はかつて私たちと同じように、ダーファーに救われるために冒険して降りてきたのだ。ただ人間の世界に迷い込んでいるだけなので、彼女たちを救うのはダーファー弟子の責任だと考えました。そこで私は彼女たちにダーファーの素晴らしさや、ダーファーが世界中に広まっている状況、天安門広場での偽りの焼身自殺の真実、邪道の生きているダーファー弟子からの臓器収奪という凶悪な犯罪を伝え始めました。これを聞いて彼女たちはダーファー弟子に非常に同情し、全員が中教の組織から脱退しました。1. 頭をぶつけないように注意してください。最初は留置場で連行するのは少し怖かったので、論語と公銀を暗唱し続け、主婦のご家事をお願いしました。ある日収容されている A さんは、私に数日前、ファルンゴンを修練しているお姉さんが解放されました。彼女は毎日連行をしていました。あなたも連行してもいいですよと言いました。私は驚き、嬉しく思いました。主婦からのご啓示だと分かりました。今までの恐れる心や不安が消えたので、夜に連行を始めました。当番の警官がドアの外で何をしているのか、連行は禁止だと叫んでも、私は無視して続けました。警官が部屋の全員の目が覚めると叫び続けましたが、B さんが私たちには全く影響を及ぼさないので、彼女に連行させてくださいと言ったので、警官は立ち去りました。以来、私は毎日五式の工法をすべて行いました。 ある朝5時ごろ、私が第4式の後方を練っていたとき、当直の警官がドアの覗き穴から頭をぶつけないように注意しなさいと教えてくれました。官房にはセメントのテーブルが並んでいたのです。連行中の私は心の中でありがとうございますと言いました。2. あなたほど素晴らしい人を見たことがありません。私はダーバー弟子であり、どこに行っても良い人でなければならないと考え、与えられた仕事をこなすだけでなく、皿洗い、床のモップ掛け、トイレの掃除、洗濯など、いつも率先して他人の仕事を手伝いました。家族からの仕送りを使って、みんなのために洗剤、石鹸、歯磨き粉、歯ブラシなどの日用品やお菓子を買って分けました。同じ官房に紀州出身の C さんという女性がいましたが、彼女の家はとても貧しく、夫は正直な人ですが、収入はあまり多くありません。家族を養うために彼女はここに出稼ぎに来ましたが、仕事が見つからなかったため、ナイトクラブで働きました。しかし2ヶ月も経たないうちに連行されてしまいました。私は彼女の状況にとても同情し、彼女の体調が悪いのを見て、彼女に与えられた仕事を手伝いました。毎朝、卵2個を彼女にあげ、また自分の一番良い服に着替えさせました。ある日、Cさんは感激しながら私に、ファルンゴンは本当にすごいですね。あなたのような素晴らしい人を私は見たことがありませんと言いました。3. あなたは彼女たちをも救ってください。5日目に4人の売春婦が留置場に送られてきて別の官房に入りました。私たちの官房から3人がそこに行き、いわゆる新人を指導することが決まりました。私は留置場の規則を守らないので、当然選ばれませんでした。選ばれた3人のうちの1人、D さんは私にこう言いました。お姉さん、私はそこには行きたくないので、交代してもらいたいです。あなたはファルンゴンや真相について話し、彼女たちをも救ってください。私はそれを聞いて驚きましたが、主婦がまた掲示してくださっているのだと分かり、すぐに同意しました。新しい官房に行くと、私は彼女たちに対する嫌悪感をすぐに捨て、4人に真相を伝えました。彼女たちは真相を受け入れただけでなく、全員が中教の組織から脱退しました。4人は私の周りに集まって座禅を学ぶのですが、反結果不座しかできず、どうしても結果不座ができません。ある日、一緒に新しい官房に行った B さんが突然、私は両足が組めましたと言いました。本当に結果不座ができているのを見て、誰もが興味津々で、どうやって組みましたかと尋ねました。B さんは、自分は将来良い人になって、二度と悪いことをしないと考えたら、すぐに組めましたと答えました。私は彼女に、主婦はあなたの面倒を見てくださっていますと言い、そして主婦は皆さんの面倒も見てくださっていますと付け加えました。みんなは楽しそうに笑いました。15日後、私は今までと同様、誓約書にサインはせず、8人の脱退リストを持って正々堂々と留置場から帰りました。これは留置場について2日目に分かったことですが、海外の同州が留置場の関係者に救援電話をかけてくれていました。家族も私を救出するために一生懸命動いてくれました。私はとても感謝しています。皆さんの助けは私を励ましてくださいました。そして何よりも私を本当に助けてくださったのは、偉大な主婦であることを私は知っています。私が今回の磨難を乗り越えることができたのは、主婦の慈悲深いご啓示、ご家事のおかげです。留置場に入った時の態度の悪い女性警官には、 機会がなかったため真相は伝えていませんが、後に笑顔で挨拶してくれた女性警官のフレンドリーな態度を見て、すべての衆生が目覚め始めていることを深く実感しました。死の法を正すことを手伝い、衆生を救い再度するダーファー弟子として、一見邪悪な生命に直面しても、慈悲の心を開き、心の底から彼らを救ってくださいと言うべきです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフリーネットのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは、今回のミューフリーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。